環境、5月22日は国際生物多様性の日。生物多様性とは、生き物が暮らす環境において、多種多様な生き物がお互いにつながり、影響し合って、個性豊かに生命を育んでいることです。私たちの暮らしは、食べ物、衣服、飲み水など、いろいろな形で生き物がもたらす恵みに支えられています。この機会に生物多様性について考えてみませんか？詳細は国連生物多様性の10年日本委員会ホームページをご覧ください。お問い合わせは緑と環境課環境政策係です。5月30日は環境美化の日。4R、リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル。プラスワン、コオペレーションを推進し、循環型社会を目指しましょう。分別のお願い、充電式電池、乾電池、スプレー缶、カセットボンベなどは有害ゴミの日に。新聞、段ボールなどの古紙、古布は資源の日に出してください。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係です。開催します。プラスチック廃棄物の再資源化開始に向けたオープンハウス。市では令和5年度からのプラスチックごみの再資源化実施に向けた準備を進めており、円滑な事業開始に向けてオープンハウスを開催します。会場ではプラスチックごみのサンプルや説明パネルの展示のほか、疑問点について市職員が説明します。それではオープンハウス日程です。日時、場所をお伝えします。5月24日火曜日午後1時から4時。場所は大丸地区会館1階ホール。5月27日金曜日午前9時から正午。矢野口自治会館2階。5月28日土曜日午前9時から11時45分と午後1時から5時。場所は市役所1階ロビー。6月11日土曜日午前9時から正午、フレンド平尾203会議室。6月19日日曜日午前9時から正午、押し立てふれあい会館。6月29日水曜日午後1時から4時、もむらコミュニティ防災センター2階。7月9日土曜日午前9時から正午、総合体育館ミーティングルーム。7月23日土曜日午後1時から4時、城山体験学習館工房。7月26日火曜日午後1時から4時、坂浜コミュニティ防災センター1階。7月30日土曜日午前9時から正午、アイプラザ小会議室です。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係です。利用者募集、農家開設型市民農園。場所は、八吉農園、矢野口、1125から1127、1145。水道設備があります。駐車場はありません。募集区画、1区画、20平方メートル。利用期間は、6月1日から令和5年3月末日、更新可能です。利用料は16,600円。更新後は年額2万円です。お申し込み、はがきに住所、振り仮名を振った氏名、電話番号。電話番号は携帯電話番号でも構いません。それから希望農園名、生年月日を記入してお送りください。申し込み者多数の場合は抽選し、結果は5月末までに通知します。他人名義での応募はできません。他人名義による農園利用が発覚した場合、利用を停止し、次年度以降も利用することができません。締め切りは5月23日月曜日必着です。お問い合わせ、お申し込みは経済課農政係です。自治会に加入しましょう。市内に37ある自治会は、行政と連携した地域問題の解決、 住民相互の親睦、災害など、もしもに備えた活動を行うなど、安全で安心、そして豊かな街を目指して様々な活動をしています。自治会に加入し、住みやすい街づくりを推進しましょう。加入を希望する方はお問い合わせください。主な活動内容、防犯パトロール、清掃活動、盆踊り、防災訓練などです。お問い合わせは総務契約課、総務係です。地域で見守りましょう。飼い主のいない猫。飼い主のいない猫とは、飼い主に捨てられるなどして、繁殖して増えてしまった猫のことです。飼い主のいない猫には様々なご意見が寄せられていますが、快適な生活環境の確保と動物愛護の両立のため、ご協力をお願いします。市では3つのルールをお願いしています。不妊・去勢手術を行い、これ以上増やさない。決められた場所で餌やりや糞の管理を行う。地域への配慮を忘れない。飼い主のいない猫への餌やり。餌やりをしている方の中には、不妊・去勢手術を行った上で、ルールを守り、地域への配慮を心がけながら、飼い主のいない不幸な猫を減らすことを目的に活動している個人や団体の方もいます。飼い主のいない猫対策として、ご理解いただきますようお願いします。餌やりを禁止すればよいのでは？餌を与えないと飼い主のいない猫は餌を求めてゴミを荒らしたり屋内に侵入するなど被害が周囲に拡散する可能性があります。地域の環境保全のため、市は餌やりを行う場合のルールを周知啓発し、ルールに従った餌やりや糞の管理をお願いしています。餌やりをしている方へのお願い。ルールに従わない餌やりは、周囲の方が迷惑を受け、トラブルにつながることがあります。動物愛護の観点から、飼い主のいない猫を増やさないために、不妊・去勢手術をしていない猫に、むやみに餌を与えたり、地域に迷惑をかけることのないよう、地域に配慮しながら猫と接してください。お問い合わせは、生活環境課・環境保全係です。市長コラム、ナンバー125。ウクライナ人道支援募金。2月24日、予想に反して、ロシアによるウクライナ侵攻が始まってしまいました。女性や子供たちを中心に、多くの人々が国外に避難を始めたことを知って、支援が必要と感じ、3月1日からの募金開始を決意しました。当初は3月31日までを期限として、大使館指定の口座に振り込む予定でしたが、桜、梨の花祭り会場でも募金をしてはどうかとのご意見もあり、4月3日まで延期しました。その後、稲城青年会議所の若者たちが駅頭で募金を実施してくださり、稲城平和コンサート実行委員会、稲城市華道協会をはじめとする各種市民団体や平尾住宅自治会なども独自に募金活動を行っていただき、市の募金に合流してくださいました。そしてこれまでに集まった金額で一旦締めて送金することとし、せっかくの機会なのでウクライナ大使館を訪問して直接お渡しすることを検討しました。しかし大使館への電話が通じず、連絡できるコネクションを試案していました。ところで、稲城市では、おととしから日本の伝統文化である稲作を後世に伝えていこうという趣向で、稲作イベントを実施しております。昨年は、田植えと稲刈りの際に、ウクライナ大使館の職員が大勢で手伝ってくれました。特に、秋の稲刈りでは、セルギー・コルスンスキー、特命全権大使ご本人が来島され、私と一緒に稲刈りをするという貴重な経験をさせていただきました。実はこうした偶然のご縁があったことで、ウクライナ侵攻直後から募金を開始したわけで、この稲作イベントを手掛けている みんなの富士山血玉フェスタ和の実行委員会に相談し、ウクライナ大使館訪問の約束を取っていただきました。4月19日、西麻布に所在する在日ウクライナ大使館を訪問し、セルギー・コルスンスキー閣下に面会し、稲城市で実施した人道支援募金による支援金を目録としてお渡ししました。いくら安全な日本とはいえ、本国は抗戦中ですので、大使とどんな表情でお会いすればよいのか逡巡しておりました。しかし、マスク着用にもかかわらず、私の顔を覚えていただいており、入室するなり、笑顔で迎えてくださいました。私からは、今回のロシアによる侵攻は許されざる暴挙で国際的に非難されるべきこと。両国の長い歴史関係の中で仮にロシアに言い分があったにしても、21世紀の現代社会で独立した主権国家に軍事侵攻をすることなどあってはならないこと。ましてや、非戦闘員に対する虐殺は断じて許されざることをお伝えしました。大使からは、早く停戦となり、また稲城市に田植えに行ける日が来ることを願っているとのお返事をいただきました。私たちも同じ思いです。市としてできることは限られますが、今後とも募金活動を続けるとともに、一日も早い停戦を願っています。稲城市長、高橋勝弘。